君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
今古い町並みは価値が認められ、行ってみたいところとして人気ですが、得てしてそういうところは高齢化が進み、公共交通機関が少なく、車で行くしかないところであることが多いです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は重要伝統的建造物群保存地区がコインパーキングに侵食されている現状について、義歌大建築都市システム学系劉一賢先生を訪ねます。
今日は重電建築のお話ということですけれども、はい、重は重いという字で、電は伝えるという字で、はい、建は建設の建、
はい、まあ、略して重電建築になるんですけれども、はい、全部言うと、重要伝統建造物群保存地区っていうまあ長い
これは短くしたくなりますね。
まあ、これは全国にそういう古い建物とか歴史的な場所を全国でまあ選定して、全部で118箇所全国にありまして、
うん、この近くにもありますか？
そうですね、愛知県内ですと飛鳥と、飛鳥の方がまあ古くて、で最近ですと去年か一昨年かな、一昨年に有松が、はい、選定を受けました。
豊橋にはないんですね。
豊橋にはないですね。
あ、そうですか。
頑張って、どっか見つけてですね、選定してもらえるようにすればいいかなとは思います。
国がこう選定する。
そうですね、はい、例えば特定物件と言われるような建築物とかは、文化財保護法のまあ保護対象にはなるんですけど、そうすると補助金とか、例えばまあ壊れた時に、それを修理するのにまあ国とかから補助金がつきますし、であるいは町全体もなんかこうちょっと景観を整えようとかっていう時も、まあそういう補助金が出るという、まあそういう制度になりますね、はい。
文化財っていうと建物一つっていうようなイメージがありますけれども、この場合は地区なんですよね。
そうですね、そこが普通 の、 その文化財保護とか、まあ、文物とかですね、そういうものとの違いがそこにあって、文物とかだと、まあ、当然そのものですし、で文化財だと建物一軒とかですね、まあ、お寺一軒とかってそういうことになるんですけど、重電建制度というのはとにかく面で保存するだけじゃなくて、しかもその住んでいただいて、で使っている状態でうまくそれを伝承していくっていうか、そういう制度
ですね。博物館にしちゃうんじゃなくて、
じゃないですね、はい、
その町人の営みがある中で守っていく制度なんですね。
そうですね、そうなります、はい、
それが重電建築。
そうですね、
重要伝統的建造物群保存地区というものだそうですけど
全部読むとそれ
もう昔からある制度なんですか？
はい、確か一番最初が、昭和51年だったと思いますけども、最初が妻子だったんです、はい、まあ、4箇所あったと思うんですけど、あと京都のですね、三姉坂もそうだったと思うんです、は
い、そういうところなんですね。
そうですね、
と言いながら先生が今ですね、はい、本を見ながら、資料を見ながらなんですけれどもこれ本がですね、すごくいい本で、これ残念ながら劉先生が書いた本じゃない
じゃないですね
文化庁が出している本、
はい、そうですね、はい、文化庁が、編集、中央公論、
はい、
美術出版が出している本なんですけども、
もうカラーでですね、この場合は109箇所の町並みがですね、詳しく写真で紹介されておりまして、うわ、かわいい、なんかおもちゃみたいですけれどもこうい
うそうですか、
写真も綺麗ですねこれね。
あ、そうですね、写真で、まあ、町並みの、まあ、こんな感じだっていうことを、はい、まあ、見せつつ、地図で まあ、この線で囲っているところが、はい、その電建築の範囲、
エリアの、ね、地図が割とアップになって住宅の形も分かるぐらいのメッシュで地図が紹介されておりますから、うん、地区も本当にそんなに広くはないんですね。
そうですね、基本的にはその、まあ、いろいろ住民の方とも相談して、うん、ここを重点建築に、まあ、選定してもらいますっていう、まあ、同意をですね、
はい、
必ず得てそのエリアまで、まあ、入れると、
うん、
で基本的にはまあ住宅の敷地で切れる場合というか、そこが境界になる場合もあるんですけれども、例えば川に沿ってですね、あるいは道路に沿ってですね、まあ、こっち側はまあ入れておきましょうというようなことが、うん、あるんですけれども、
うん、
例えばですね、山を全部入れちゃったっていうところもあるんですよ。
山、
はい、そこがこの重点検制度の特徴的なところで、うん、
はい、
重要伝統物群保存地区の中 にはその3つの要素があると、
うん、
1つは歴史的建造物と、まあ、これは建物ですね、
うん、
でもう1つは、工作物、石垣であるとか門であるとか、
うん、
でもう1つは環境物件というのがあって、
うん、
それがですね、池であるとか、
はい、
山、里山とかですね、山であるとかって、うん、そうすると山までが入るという場合もあるんですね。
へー、山あっての景観っていうことなんですね。
そういうことになるんですね。
じゃあ写真に確かにですね、紅葉した綺麗な山と古い町並みの写真が出てたりするんですけれども、
そうですね、
ここも綺麗
って、そうですね
ね、北アルプスの山並みと田園と民家、
そうですね、
白馬ですよ
そう
です、はい、これ綺麗な写真で載ってるんですけれども、こういうのを見ると僕らは旅行に行くとき買うような観光雑誌かなと思うんですけれども、そういうのではない、遊びに行くためのものではないんですね。
ではないですね、はい、
でも先生はこれ見ていろいろ行くわけですね。
そうですね、確かに、まあ、調査に行くんですけど、
うん、
観光地に行くんですかみたいな、
お土産買ってきてね、
お土産お願いしますみたいな話にもなるんですけど、
うん、地図にですね、白い部分と建物を黒く塗ってある部分もあるんですけれども、
そうですね、今、本をたまたま上げているのが、うん、美濃町ですね、はい、これで言いますと、白いところは、
うん、
まあ、普通の住宅で、黒く塗っているところが、うん、特定物件、特定物件というのは、基本的に2つ、敵視建造物、
うん、
まあ、これは住宅であるとかです。でもう一つは、まあ、例えば こんな点とかって小さくて、
本当に住宅ではなさそうですね。
そうですね、あるいはなんかこう塀みたいなのがこう
直線で黒く塗られているところ
とかもあるので、うん、まあ、そういうのは、工作物ということには、まあ、なりますね。
こういうのを見ても先生なんか想像が頭の中で、あ、ここ塀だろうなとか、
なんかそうなんだろうなっていうだけど残念ながらですね、これ行くとなくなったりする時もあるんですよ。
あ古いものですからね。
そうですね、
うん、
例えば東日本の時に、ま、地震があると、
はい、
実際行くとあれちょっとなくなってるっていうのもたまにあるですね、
うん、これ118カ所全国にあるということですが、はい、先生はどれぐらい回られたんですか。
あ、そうですね、今のところどうです20ぐらいですかね、まだ
20、
はい、20ぐらいは、はい、
そんな先生は調査をしている中でいろいろこう問題点も気づき始めた。
そうですね、まあ、いきさつをお話します。まあ、共同研究がありまして、うん、それはトヨタ自動車さんと共同研究で、我々の研究室はこういう重点圏であるとか、まあ、歴史的なところですね、
はい、
都市計画史とか建築史だったので、まあ、当時の首都教官とじゃあちょっと重点建築のですね、うん、まあ、モビリティがどうなっているかっていうのをちょっと調べてみようということで、
交通手段、
交通手段ですね、はい、というのも重点建築っていうのは今はそうですね、古い建物が残っているということなんですが、
うん、
なんで残ったかっていうのを考えますと、
うん、
要するに再開発されなかったとか、
うん、
でそうするとその例えばじゃあ東京のど真ん中ってこういうのはなかなか残らないのは、
うん、
どんどんこう更新されていくわけですね、
うん、
となるとやっぱ交通が不便なところ、
うん、
なかなかこう開発の手がこういかなかったようなところが、重点建築として残ったので、
うん、
そうするとそこ住んでる人たちって例えばじゃあ電車が あまりないと。でバスも少ないっていう時にはやっぱ自動車を自家用車を利用する
んですね。そうですね。豊橋もそういうところは多いですけどね。
そうですね、うん、愛知県もそうですね。でそうなってくるとじゃあ今どうなってるのかなっていうのを、うん、まあ、調べ始めたのが、まあ、そういうきっかけですね、
はい。
で最初にあの調べたのが、真壁、茨城県桜川市の、はい、真壁っていうところです。真壁町っていうところも、充電建築には、選定されておりまして、
古い町並みが綺麗。
そうですね、うん、あの調べてみると他のところと一応あの精査して調べてみたら、うん、あの一つはあの重要伝統建造物の密度が、うん、あのそんなに高くないんですね。
あの黒く塗るような、
あ、そうですそうです、
建物ですね。
ちょっとこうまばらなところで、うん、でこんな言い方はどうかわかんないですけど、うん、あんまりいい状態、まあ、うん、本当はだからあの全部がですね、うん、あのぎっしりこう歴史的なものが立ってるっていうのが一番いいんですけど、うん、まあ、そんな感じじゃないですね、まあ、ボツボツというようなところでしたね。
かなりこう実は変えられちゃってる、
ね、変えられちゃってるようなところでしたね、うん、ということで、まあ、ちょっとここを調べてみようということ で、うん、でそうすると調べていくうちにやっぱりこう自家用車に頼っているということ、
交通が不便ですから、ね、
不便ですから、うん、でもう一つはあのとは言ってもですね、あの歴史的なものがたくさんあるので、うん、あるいはここはあのお祭りとかですね、うん、お祭りの時には観光客が増えますので、あ、大型バスが来たりするの で、うん、でそうすると自家用車も当然駐車場は普段いりますし、うん、でそうすると大型バスが来た時に大規模な駐車場で、うん、まあ、バスが止まって、うん、っていうようなところも必要になってきたので、うん、見て歩いていると駐車場がたくさんあるんだなっていうのが、
住民用だけじゃなくて多少のこう観光客にも対応できるように、
できるように
駐車場が増えてるんですね、はい、
そうですね、
うん、
例えば大規模なですね、はい、駐車場が、まあ、この地図では、まあ、あの1箇所あるんですけれども、はい、
その真壁のですね地図があるんですけれども、はい、ほぼ四角形のような形なんですけれども、はい、住宅がいろいろ色分けがしてありましてね、
まあ、これは駐車場がその建物に対してどこに駐車場を作ったのかっていうのを、うん、色分けしています。基本的に色がついているのは全部駐車場ですね。
これ色が塗られてるのは全部駐車場なんですか？
そうですね、
はい、ほとんど駐車場じゃないですか？
なんかパッと見もうなんか駐車場の街じゃないかみたいななっちゃってるんですけど、まあ、この網目になってるのは、うん、まあ、あの街道沿いの こういうところ、これはあの特定物件、あのこれは歴史的建造物
になるんです。網目になっているところがその大事な建物なんですね。
そうですね、だけど、まあ、それでもですね、まあ、こういうの全部駐車場になってるわけですから、はい、まあ、かなりの数でしたね。
あのお見せできなくて残念ですけれどもその歴史的建造物を凌駕するぐらいの面積を駐車場が占めております。
そうですね、で大規模なのもこうあるわけです。
大きいのもあります、
はい、
ズボーンとショッピングモールが建てられるんじゃないかと思うような。
実はおっしゃる通りで、うん、数年前まではショッピングモールが建ってたんです。
それすらも撤退して
撤退しちゃって
そこが全部駐車場
になっちゃいました、はい、ショッピングモールの前は、うん、あの酒蔵でした。
あ、
ですからそうですね、まあ、一つの、まあ、これ調べて、まあ、あの結論としては、うん、あの酒蔵って、うん、あの昔で言うとやっぱお金持ちの人が多く、うん、まあ、醸造業ですよね、うん、だからやっぱりそれがあの衰退して、うん、っていうか酒蔵とは本当は建物が残ってくれれば、うん、よかったんですけど、うん、建物も解体されちゃうので、
うん、
そうすると一気にですねそこの風景が一変すると。
こういうのがその充電建築に指定される前にこう行われてしまったわけ。
そうですね、そうだと思いますね、はい、
充電建築でも実情はこうやってちょっとこう悪い意味で近代的な、
まあ、そうですね、
街並みに変わっちゃってるわけなんですね。
そうですね、でしかも充電建築に選定されますと、うん、地区内の歴史的建造物に指定された、まあ、つまり、特定物件は、これは文化財保護法の保護を受けますので、うんうん、これは原則、取り壊しはできません、
はい、
まあ、これ違法になるんですよね、うん、 取り壊したりなんかすると、うん、だけど罰則自体はそんなに重くないっていう話も聞いたことがあって、
あ、じゃあそれぐらいなら壊すかっていうこともある、
そうですね、まあ、公職というか大学の先生はそんなことやると大変ですけど、うん、まあ、でも一般の人はもう本当にこれはもうどうしようもないと、
まあ、暮らしてますからね、
ですね、うん、いやもうえいっつって取り壊してしまって、なんかそういうのも全国ではたまにそういうことがあったというのも聞きます、うん、プラス例えば黒い部分は特定物件なんですね、うん、白いもの、
まあ、今風の建築物ですね、
今風のやつですね、うん、今風の建物はこれは原則取り壊しができますし、まあ、建て替えは当然できます、うん、でしかも取り壊しもできますので、例えば今空き家が問題になっていて、うん、ということはやっぱりじゃあ充電建築っていうのはそもそも立地が不便だし、うん、やっぱそこからこう空き家になっちゃうっていうのもまあ危惧しているわけですけど、うん、そうなってくるとこの今風の普通の建物は、うん、原則取り壊しは可能なので、うん、更地にしちゃうんですね、うん、そうするとその更地になった部分を、電建築の制度では駐車場にすることはできないんですが、今風の建物でも、うん、建物を取り壊して更地になった部分を舗装して駐車場にするっていうことはできませんが、うん、だけど空き地のままにして、うん、実質的にはそこに車を止めるとっていうことはできる
なるほど、
はい、まあ、この調査では それも調べたら、まあ、ここはまさにそうなんですね、このもう
駐車場としてはいないけれども、
ないけど
実質駐車場として使える
そうなってくるとですね、ぽつぽつと歴史的な建物は建ってはいるとはいえ、うん、全体としてはかなり状態が悪いと。
せっかく その先ほど先生おっしゃったような素敵な街並みがなんかスカスカになってくる、
スカスカになってきますね。でこれは私がつけた名前じゃないんですけど、他の先生が、うん、これは骨粗鬆症にかかっちゃったと。
町が骨粗鬆症、骨の中がスカスカになる、
スカスカになる、もうまさにその例えがこう穴だらけと、うん、いうことになっちゃって、町自体がそうすると弱くなるっていう、まあ、骨も弱くなるんですけど、
町が弱くなる、
弱くなっちゃいますよね、うん、魅力がなくなって、
そういう意味ですね、
はい、それを見てですね、どうしましょうっていうのが、まあ、なかなかうまいこう手はないんですけど、
せっかくの充電建築指定ですけれども、実情はなかなかうまくいってない、
そうですね、
っていう町もある
っていう町もありますね、
うん、そういったことが劉先生の調査で浮き出てきたわけですね。
そうですね、まあ、一環だと思いますけど、うん、まあ、一部そういうことが、まあ、だんだん分かってきたということですね、うん、なんとなくですけど、これは厳密にこの調査で明らかになっているわけじゃないんですが、うん、早くですね選定を受けた地区っていうのは、うん、まあまあ残っているんですね。でやっぱり後の方だんだんこう新しくやっぱ更新はされていくわけなので、うん、最近選定されるようなところっていうのはやっぱり結構こう古い建物が少ないっていうような傾向はなんとなくあります。
そうですね。それまでは指定受けてなかったわけですからね、どうしてもね。そうするとこうやって骨粗鬆症になるスピードもちょっと早いかなという。
そうなりますよね。ですから、まあ、充電権制度では完璧じゃない、まあ、法的拘束力もそんなに強いわけじゃないんですけど、まあ、多少の意味は全然あるなというような印象ですね、うん、
でも電車も来てない、バスも本数少ないってなった中で皆さん暮らそうと思うとやっぱり車は必要で、
車は、はい、そうですね。だからもうこの中では車を使わないでくださいっていうようなことは絶対言えないわけですから、
うん、問題は根深いですね。
そうですね、まあ、最近いろんなところで、はい、まあ、トヨタさんもそうですけれども自動運転の研究とかも進んでいますし、うん、例えばアメリカとかはですね、ウーバーがまあかなり普及していて、
はい、
まあ、アメリカなんて特に車社会なので、うん、車がないと本当にどうしようもないというようなところでしたので、タクシーもあるんですけど、タクシーを使うとですね、うん、チップが15% から 20% って言われて、うん、まあ、ニューヨークですけど
気前がいいですね
いやこれはすごいなっていう感じだったんですが、うん、 でみんなやっぱりウーバー使ってましたね。
ウーバーっていうのは車を所有するんではなくて、はい、
そうですね、アプリケーションをスマホに入れて近くに、自家用車を運転してる人たちがいて、でその人たちもそのアプリを入れてると、でそうするとこっちで呼んだら誰かが来てくれて、ちょうどそこに行く、まあ、だけど向こうもなんかちょっと職業になってきてる感じはするんですけど、タクシーみたいな感じで、だけどあの職業ドライバーじゃなくて、まあ、運んでくれるというようなものを使ってたので、アメリカではそれはチップかからなくてですね、まあ、最後チップ上げればいいんですけど、あの評価を、高い評価を上げるだけで、まあ、
インターネットならではですね、
ならでは例えばそういうものがあったりとかですね、
日本ではやっぱりなかなか法的ないろんな拘束で
難しいですね。そうですね、あの、運転手というのはやっぱりあのタクシーの運転手、そうですね、今あの自動運転もですね、アメリカなんかは自動運転もそういう研究はされていて、あと中国ですね、中国も今あの深圳の方だと、街一つ作って、バイドゥっていう、まあ、Google みたいな会社だと思っていただければと思うんですけど、そこがあの自動運転のデータを集めてですね、まあ、かなり広い範囲の街を作って、自動運転車をその中で走らせて、でいろんなデータを集めると、ゆくゆくはまあそれを普及させるというようなことも、あのやられているので、
じゃあそこを頑張ってくれれば真壁の街にそれが来てくれるかもしれない、
そうですね、そうなってくると少なくともまあ自動車時代の保有台数ももしかしたら減る、呼べば来てくれるから、車もお金かかるわけですから、必要も なくなってくるかなと。
なるほど。
あるいはまあ高齢者ですね、特にこういうところでは過疎化も進むし高齢化もまあ同時に進んでいるわけですから、ちょっと呼んだら来てくれるっていうような、でしかも運転しなくていいっていうなると、まあ、ちょっとはいいのかなと、
じゃあその車の自動運転技術がこういったものの解決策になるかなと
期待はしていますね、
そういうところまで来ちゃっておりますけれども、自動運転が現実にこういった地方の街まで来るのはちょっと先になるかもしれませんけれども ね、
そうですね、まだ、現段階では、まあ、それがすぐですね解決できる感じではないので、しばらくはですね、あの充電券制度でなんとか頑張るっていう、
はい、話です。まあ、ラジオをお聞きの皆さんもぜひ日本には充電券地区という制度があって、もう昭和からあってですね、で今こうやって骨粗鬆症に悩んでいるということをぜひ皆さん覚えておいていただきたいと思いますね。
そうですね、あとは、まあ、充電建築っていうのは全国で118箇所あるんですけれども、街のタイプ自体は一つでは決してなくて、例えば真壁だと昔の陣屋町っていうか、あの城下町ではなくなった後に陣屋が置かれて、陣屋町という言い方もされていたようなので、今はまあどっちかというと在郷町か陣屋町、在郷町かなっていうようなところです。であるいはその例えば先ほど、妻子とかですね、奈良井とか、まあ、長野の方に行く中山道があるんですね、その中山道沿いには、まあ、宿場町であるとかですね、例えば長崎では、グラバー園のあるところで、そこはあの居留地、昔の、外国人居留地であるとか、まあ、そういう町のタイプがいろいろあってですね、でそれが118箇所なんですが、愛知県も、まあ、足利とかはあるんですけど、豊橋はまあ残念ながらないと、だけど別にその古い城下町とかがなくても何かしら名前が、まあ後で考えてもいいぐらいのですね、古い建物があって、それが面になっているようなところがあればですね、ぜひあの手を挙げていただいてですね、充電券を選定してもらえると、ちょっと町も楽しくなるかなっていう、まあ、そう思ってますけど。
なるほど、はい、充電建築、重要伝統的建造物群保存地区についてですね、魅力から抱える問題点まで今日リュウ先生にいろいろ紹介していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。
議科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい議科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました劉先生の業界用語は、
町が骨粗鬆症にかかる。骨粗鬆症とは、まあ、医学用語なんですけれども、まあ、骨の密度が、まあ、下がってですね、骨折しやすくなるということなんですが、歴史的な町並みでは、歴史的な建物が、まあ、一応あるんですけれども、それがだんだん減ってきてスカスカになってくるというような状態を、まあ、比喩して、町が骨粗鬆症にかかるというような言い方をしています。
ギカダイ、あなたの左手はあなたですか？そこに転がってる棒切れはなぜあなたじゃないんですか？さあ今すぐラバーハンドイリュージョンで検索。次週11月9日の天白の城は、自分の体と他人の体を我々はどう区別しているのか。ラバーハンドイリュージョンを通じて、ギカダイ情報知能工学系知覚心理学の先生上田幸代先生に教えてもらいます。お楽しみに。